向井派の柳井哲也でございます。大きく2つの質問をしてまいります。よろしくお願いします。コロナ禍でのまず第一番目はコロナ禍での観光促進策であります。国内の感染者数、県内の感染者数、牛市内の感染者数、この数字を毎日チェックしては、がっかりしたりほっとしたり、ほとんどの人がそのような日常を送っていることと思います。市当局が現在取り組んでいますワクチン接種が希望する全員に一日も早く行き渡ってアフターコロナ時代になってほしいと願っておるところであります。まず一番目の質問です。市内外からの観光客の減少であります。国内の感染者数は、全体として減少傾向にありますが、感染力の強い変異株の感染者が増加しているということもあり、まだまだ出て歩けるような環境にはなっていないため、牛久シャトーや牛久大仏の観光客は厳しいのではないかと考えております。現況はどうなっているのか、まず質問をいたします。
大徳道夫環境経済部次長。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、経済活動は大きな打撃を受けており、とりわけ飲食業や観光業は他業種に比べその影響が顕著に現れています。令和2年7月に観光業回復の切り札としてスタートした政府肝入りの政策である GoTo トラベルは、感染拡大による度重なる緊急事態宣言やまん延防止措置の影響でやむなく休止となり、再開できないまま現在に至っております。全国各地で観光客数が大幅に減少する中、当市も例外ではなく、県内でも有数の観光スポットである牛久シャトー、牛久大仏の観光客数も大幅に減少しています。令和2年度における牛久シャトーの観光客数は23,928人で、令和元年度の11,888人と比較するとおよそ2倍となっていますが、元年度は営業を休止しており、2年度は第三セクターによる営業再開、日本遺産への認定が増加要因と思われますが、平成30年度の289,780人と比較するとわずか 8%、 12分の1にまで落ち込んでいます。牛久大仏は令和元年度の589,206人に対し、令和2年度は285,961人と 52% の減少となっており、全世界的に人の移動が制限されたことにより、外国人観光客数は 71% の落ち込みとなりました。観光業にとって厳しい状況はまだまだ続くものと思われます。以上です。
柳井哲也議員。
はい、いずこも厳しい状況であるという報告がありました。2番目の質問に移ります。デジタルツーリズムの進捗状況であります。まず第1番目、ドローンやスマホを使った観光案内のデジタル化は、見て楽しめるだけに遠方からの観光客が 見込めなくても意義あるものと考えております。現在の進捗状況をお願いします。
大徳道夫環境経済部次長。
はい、コロナ禍により旅の需要は激減し、 観光業は大きな打撃を受けています。海外との渡航は制限され、国内における旅行消費額のおよそ2割を占めるインバウンド、海外からの旅行者がいつ戻るのかも全く見えない状況にあります。そうした中、大手旅行業や航空業のみならず、異業種である印刷業なども活路を求めるべくオンライン旅行サービスに参入しています。オンライン旅行のメニューはバラエティに富んでおり、世界の絶景や有名な映画のロケ地を訪ねるもの、飛行機のコックピット内から見る離陸映像の体験、コロナ禍で修学旅行の中止が相次ぐ小中高校を対象に京都や奈良の寺社仏閣を訪ねるものなど、各社工夫を凝らした商品を提供しています。当市ではドローンなども含めたコロナ禍に対応した新たな取り組みは実施しておりませんが、オンライン旅行などは旅行に行った気分になれる、コロナ収束後の旅行のきっかけになるといった意味では大変意義のあるものと考えております。以上です。
柳井哲也議員。
今はとにかくどんなに金をかけて宣伝をしても成果はなかなか観光客を集めるということについては成果が上がらない、そういう時であります。金をかけずにどうやって、そういう形を作っていくかということも、必要であると思いますが、新聞によりますと茨城県は県内の魅力を PR するため YouTube を使って体験型観光の動画配信に力を入れているようです。この地方創生によるデヴィ夫人活用による観光客誘致策、茨城県は体験王国茨城というタイトルでしばしば紹介されておるところでありますが、この活用本市はどのような対応をされているかについて質問したいと思います。
大徳道夫環境経済部次長。
はい、ただいま柳井議員からご提案のありました体験王国茨城でございますが、茨城県が県の魅力を紹介する動画や話題を提供する PR キャンペーンでございまして、タレントのデヴィ夫人を女王に起用し、本年1月12日にスタートしております。本キャンペーンではデヴィ夫人に来てほしい茨城と銘打って訪れてほしい場所を募集するという企画を実施するとのことなので、牛久市の魅力を全国に発信し、コロナ収束後全国から牛久市を訪れていただけるように、この企画の活用を検討してまいりたいと思います。以上です。
柳井哲也議員。
はい、それでは、3番目の質問に移りたいと思います。感染症対策で最も有効なのは、ステイホームを続けることと私は思っていますが、やはりストレスもたまりますし、ウォーキングをしている人はかなりいるものと思っています。牛久市民が市内の名所旧跡を安心して歩いて回れるよう、ウィズコロナ時代にあった環境を整えていくべきではないかと考えております。市民を対象とした外歩きによる観光のあり方、すなわち牛久スタイルを作成してはどうかと考えますが、これについてお答えいただけたらと思います。
大徳道夫環境経済部次長。
はい、不要不急の外出自粛が要請され、生活様式がこれまでとは大きく変わってしまったコロナ禍においても、じめじめとした梅雨は当たり前のようにやってきて、季節の花々は時期になると何事もなかったかのように花を咲かせます。そんな梅雨の晴れ間に 自然の中を散策するのはとても気持ちのいいものです。特にこの時期、牛久城市から雲行亭、河童の碑を経て綾目園へ至る牛久沼、河童の小道の散策がおすすめで、花菖蒲が咲き誇る綾目園は必見のスポットとなっています。コロナ禍の緊急事態宣言下においても屋外での運動や散歩は、医療機関への通院、生活必需品の買い出し、職場への出勤などと並んで、生活や健康の維持のために必要なものとして政府は外出の自粛要請の対象外としています。外歩きの本来の目的である心身の健康維持のためには、現状ではコロナ対策が欠かせません。それに加え、行き交う人々が気持ちよく外歩きを楽しめるマナーの遵守も大切です。ご提案の外歩きマニュアルの作成でございますが、より良い観光振興のために検討すべき課題の一つであるとは認識しておりますが、ワクチンの接種開始により状況が変わることも予想されますので、現状把握と情報収集に努め、状況の変化に応じた観光振興のための施策を講じてまいりたいと存じます。以上です。
柳井哲也議員。
はい、そうですね、ウィズコロナ時代の、マナーとか、アフターコロナ時代のマナー、また関わってもくるかと思います。私がこの質問をしたのは、牛久スタイル、声を出さずに挨拶、感じの良い挨拶をこう出会った人とできるものを何かこう考えられたらいいなっていう思いもありまして、質問したわけでありますけども、いろいろなことを検討しながら進めていただけたらと思っております。それでは第2番目の質問に移ります。住み末文学館オープンに向けての観光客、見学者対策であります。まず、地元対策として1番目の質問であります。9月オープンに向けて万全を期しているとは思いますが、常駐道幅が現在のままで人流が増加すると、地元対策が極めて重要と考えております。市当局の考えをお聞かせいただけたらと思います。
根本洋二市長。
ご指摘の通り、住吉生文学のオープンにより、日常的に人の流れが増加することで、常駐の皆様には大変不便をかけることの可能性も認識しております。そこで車で代表される来館者の方は、路上駐車防止のために文学館に隣接する駐車場10台分、そして文学から歩いて3分の場所にございます、駐車場10台分と、計2箇所が駐車スペースと確保しております。またバスなどの大型車両につきましては、事前の予約により特別金駐車場に駐していただき、来館者の方には、5分から10分弱の、東方で文学館で来ていただく予定でおります。この地区には特に、道幅が狭くとも考慮 し文学館周辺の観光散策についてはできる限り東方での移動を推奨し、近隣の住まいの皆様に方にもご迷惑かけないよう努めてまいります。一方で、自動車自家用車用ではなく、交通機関である牛久コミュニティバス活版号をできるだけ、利用にしていただくため、文学館ルートや時刻表を掲示したり、文学ホームページから見られるように、リンクをホームページからも見られるようリンクを図るなど工夫していく予定でございます。また先ほど申し上げました第二駐車場につきましては、文化館整備計画当初より地元行政からの 一緒に活用していただきたいという旨がありました。このことから現在は日常的に除草などの環境整備につきましてはすでに共同で管理しているところでございます。
柳内哲也議員。
はい、ありがとうございます。さまざまなことを考えながら対策を取ってやるということであります。まあ、何としてもねこれ、市民の税金をかけて、オープンするということで成功してほしいと思っているわけなんですが、成功させるための施策秘訣というものがあるのかどうか、これについて、改めて質問をいたします。
吉田茂雄教育部長。
文学館が多くの方に何度も訪れていただける施設となるための秘訣としましては、地域の皆様のご理解とご協力が得られることであると考えます。文学館の近隣にお住まいの皆様方に対しましては、建設工事開始前から個々に世帯を回り、文学館建設についてご賛同をいただけるよう説明と対話を行ってまいりました。この文学館が郷土の偉人である作家住井末の生前の日記や直筆原稿など唯一無二の資料を有する施設であることから、市と地域の共通の財産であるとの認識の醸成に向けて今後も丁寧な地元対応を努めてまいります。また地域の求めに応じて地元産の野菜などを販売できるように、道路と正面の正門の間に多目的なスペースなども確保いたしております。市外からのお客様に対して地元の野菜を販売したり、学校との連携により子どもたちの作品展示や動画でお迎えするなど、行政だけでなく地域全体でのおもてなしの体制づくりが重要であると考えております。具体的には行政区長や近隣の学校長を通じてさまざまなアイデアをいただいたり、こちらから積極的活用についてお願いをしたり、連携を継続していきたいと思います。地域に根付くことで牛久の歴史と文化を担う子どもから地域コミュニティを支える高齢者の方まで、3世代に愛される文学館となれるよう準備を進めてまいります。
柳内哲也議員。
はい、それではですね、次の質問に、移りたいと思います。文学館の来館者は周辺の牛久城址とかね、東林寺城跡、彩目園などさまざまなところも回っていくのではないかと予想されます。長野県の小布施町、ここ行きますと大人の方はもちろんのこと、小学生も大声で歓迎の挨拶をしてくれ、本当に気持ち良い感じを受けるんですけども、地元の方々の協力をいただけたらこれほど効果的で心強いものはありません。もう一度ね、市の考えを聞かせていただけたらと思います。
吉田茂雄教育部長。
文学館のある常駐地区でございますが、運魚亭、河童の碑、牛久城跡などの歴史的な文化遺産に加え、牛久沼、河童の小道、牛久観光あやめ園など四季の美しさを体験できる自然があり、多くの見どころがあります。こうした周辺を散策する拠点として住井末文学館は観光に寄与することが可能です。文学館は高台にある敷地から牛久沼を見下ろす素晴らしい風景にも恵まれていることから、展示施設としてだけでなく周辺散策やウォーキングの休憩所としての役割も視野に入れております。敷地内にはバリアフリーのトイレも設置してありますので、 常駐地区を散策する方にどなたでも気兼ねなく来ていただけることができると思います。会館に際しては観光政策所管課や都市計画所管課とも連携し、地元の学校や行政府からの意見も取り入れながら点在する文化遺産を結びつけ地域全体の魅力を発信していきたいと考えております。観光案内パンフレットをはじめエルスロード関連冊子健康チャレンジや牛久沼サイクリングコースマップなども館内に配置しまして地域活用について幅広い可能性を探ってまいります。多目的用途利用が可能な放牧舎については常設展示のみならず学校との連携や土曜カッパ塾などにより子どもたちの郷土教育のために活用していただくほか図書館や地区社協地区青年会議所等の外部機関や民間団体と共に取り組める事業についてすでに協議を始めているところでございます。文学館オープン後市外の方はもとより市民の皆様に気軽に立ち寄っていただける拠り所として地域の皆様からの愛着とともに文学館の存在が定着することを目指してまいります。
柳井哲也議員。
はい、ありがとうございます。それでは、最後の質問に移りたいと思います。道路の新設の予定は あるかどうかということなんですが特月院の方から入るコースそれから根小屋橋の方から入るコース、二通り、あるわけですがいずれにしましても住末文学館は市道の行き詰まりに位置しており帰路は北道を戻らなければなりません。奥の墓地側に抜けられる道路作る計画はあるのかどうかについて、質問をしたいと思います。
野島雅弘建設部次長。
はい、文学館前の一道につきましてはご指摘のように文学館から南側に向かうと行き止まりとなっており道幅も狭く車では展開できない状況でございます。墓地側に抜ける道路の整備とのことですが現時点で計画はございません。しかしながらご指摘のように文学館へ来館された見学者や観光客の方が行き止まりであることを知らずに誤って民地内に侵入してしまうなどのトラブルを防ぐためにも通り抜けができないことを示す注意喚起の看板や迷わないような案内標識の設置などの対策を検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
柳井哲也議員。
はい、ありがとうございます。ビニ入りサイニ入りいろいろなことをチェックしながら見学者対策質の高い対応をされているということが今報告いただきました。文学館オープン成功するよう祈っております。私たちも大いに楽しんで歩いてみたいと思っております。ありがとうございました。